日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB のバンバテッペです。さあ、ふみおくん、皆さんお気づきだと思いますが、もうセミの声が
もう、開けっぱなしでやってますんでね。
大阪名物、
これです、ね。
大阪名物というわけじゃないんですけど、
いや、もうそう言うていいでしょう、これ、
ね、クマゼミが鳴いておりまして、
ものすごいです
ね。なんか昔はね、あんま鳴いてなかったらしいんですけど、はい、昔は油が中心 で、はい、で最近になって、ここ10年15年ぐらいかな、クマゼミが中心になってっていうような感じはしてました。これも気ぃついたらもう泣いてまして、なんかね、僕が覚えてるのはね、6月の何日あったかな、ね、一応ね、ノートに書いてるんですけど、
割と早かったでしょ。
早かったです、今年は、
ね、上旬というのか、
はい、ありました、ありました。ほうほうほう、6月21日の月曜日に、この千里中央近辺からちょっと離れたところ で、はい、書いてますね。19時21分初セミ鳴き声、ものすごく小さい、じーっと、1匹2匹ぐらい、
油ゼミの、はい、予備というか発声練習の段階ですね。
で、何ゼミって書いてます。
油でしょう、多分ね。
そうですね。で、この日がね、6月21日がどうも夏至やったみたいですね。
なんとなんと、
はい、1日で一番日の長いっていうのが、日とか日中が長いですね。朝とか長いっていうやつですけど、はい、夏至やったんで、なんかまだこの19時21分でもまだ少し明るかった、
なるほど、
そうなんですが、僕が知ってる限りでは、この6月21日に初セミ鳴き声がこの大阪の北部で聞きました。
それからね、4、5日経ってから、この千里中央でよっちゃんが確認したんですよね。
あ、そうなんですか。
僕はいつも言うてますけど、耳がちょっと遠くなっておりますのでね、よく聞こえなかったんです。ああ、セミが鳴いたと言うてましたね。
ああ、そうなんですね。
今年はちょっと遅いみたいですね。
遅いし、
去年に比べてね、
なんとなくですけど、セミってやっぱりちょっと暖かくて高温多湿の時に鳴くって言うんですけど、なんか気温も去年に比べたらまだそんなに上がってない、今僕ら7月のこれ15日にこれ収録配信してるんですけど、
めっちゃ暑はないね。
ないですね、このまま8月9月と行ってほしいなと思っておりますけど、そう期待通りには多分いかないと思います。
やっぱり地球規模での、ね、温暖化っていうのは我々だけは免れるもんでもないし、
そうですね、
覚悟はしておいた方がいいでしょうね。
そうですね。セミもちょっと、暑なりすぎるとまた鳴かないとかね、
そうい
ろいろあったりして、
不思議なね。そしてクマゼミの場合はほぼ午前中で終わりですね。
あ、
午後になるとアブラゼミがぼちぼち鳴くとかね、
はい、
クマゼミというのは僕は子供の時はほんまに宝物やったんですよね。もう 1匹というか1頭取るともうそれ何かこうね、金で売り買いできるぐらいの希少なセミやったんですけども、
それが今や
これがもう今や他のセミを駆逐するというか、他のセミも鳴いてるんでしょうけども、大阪というとこれですよね。
そうですね。
大阪のものは人間も動物も線もですね、声が大きいと地方の方から言われたりするんですけども、
はい、
これ聞かれたら皆さんびっくりしちゃうんじゃないでしょうかね。寝てられませんもんね、
はい、そうですね、そんなセミの鳴いてる大阪、
灼熱の大阪
の千里中央本局から全世界をお送りしております、JOBBB ラジオ、僕ら2週間に1回の今更新になっておりまして、
ちょっと短縮タイプやっております。
このコーナーでは我々の1週間の、というか2週間の動きですね、
今回からね、そういうべきですね、
はい、前回から2週間の動きになってるんですけど、
よっちゃんも含めてね、
そうですね、一番大きな出来事としては、ふみおくんの白内障の手術が右も左も終わりました。あとはよっちゃんの新型コロナウイルスのワクチンの接種も1回目2回目終了いたしまして、そういう意味ではちょっと大きな万博としてはイベントが2つ終われたという、これはかなり大きかったですね。
皆さんのおかげですわ。
そうですね、はい、でどうでした、ふみおくん。
もう僕はね、これどこから話して いいぐらいも、
短い話でいいんですけど、
短い話、とにかくめちゃくちゃ見えますね。
近所のあれ歯医者さんでしたっけ。
いや眼科の医者です。
近所の眼科で
お医者さん、
最初左目の白内障の手術をして、で1週間後に右目の白内障の手術をして、で昨日も眼帯外したんでしたっけ。
昨日ね、右目と2回目のやつの眼帯外しました、今両眼です。
火曜日に手術したんです
かね。両火曜日ですね。
4月の6日と13日手術して、でも翌日の水曜日には目のこのガーゼみたいなのを取って外して、で今普通に生活してる
んですけど、ですよね。とにかく世の中こんな明るいとは本当想像できてなかったですね。 もう20年ぐらい前からやっぱり徐々になんとなしに暗く感じるようになって、うんうん、10年ぐらいになりますとなんかちょっと見えにくいなになってですね、でそれでまあ、3年ぐらい前から眼科の、先生に通うようになったんですけども、はい、やっぱりちょっと白内障進んでますねということで、うん、白内障を、まあ、防止すると言われてます、まあ、先生正直言ってはりましたけどあんまりこの薬は効きません言ってはりましたけども、
あ、そうなんですか、
うん、それでもまあこれしかないんですわ言ってね、うん、もう一旦これ進行しだすと止められないし、うん、でやっぱりこれはもう治療の薬がないのでゆくゆくは手術をしましょうということで、うん、まあ、そういう納得をしていただきましてね、あ、この納得させ方うまかったですね先生はね、
そうですか、
いきなり手術とかね、怖い話もなかったもんで、で徐々に言ってもう今日これでも限界ですからね、いよいよ、まあ、登録してくださいということ
で、どうでした手術自身、
あ、まあまあ、ね、もうね本当に無痛手術言うんですか、あ、もうあの痛もん、最初の手術というかちょっと蚊に2、3匹刺されてるぐらいの痛みやったんですよね、うんうん、で、まあ、つい最近あの手術に至りましたそれ1匹ぐらいの痛みでね、あ、もう僕も巨大な手術が大動脈弁狭窄症のですね旅という手術を体験しまして、その時はほとんど痛みも何もなかったんですけども、
まあ、あれはね文雄君も全身麻酔でしたから、
もちろんもう
今回の白内障は、まあ、前もちょっと言ったかもしれないんですけど、うん、本当にあの目のその部分だけの手術なんで
レンズの部分を変え
たんですね、完全に意識もあるし、
もちろん
もちろん耳も聞こえてるし、なんか今何かこう切ってはるなとか、それもちょっと分かったらしいですね、
それと見えてるんですよね、
あ、
もう切られてる目が初め黄色っぽい色からだんだん赤になりましてね、
はい、
で時にはなんか押すところかなんかあるんでしょう、緑色が見えたりしてね、極彩色の手術でしたね、
そう、何してるかっていうのは具体的には見えないけど、はい、色は分かるんですね、
色も分かるし声も聞こえます、うん、これそういう意味では僕にとって初めての手術らしいね、はい、手術でしたわね、
まあ、それでも比較的もう簡単に終わって、
15分ぐらいかな最初は、
ということは、
まあ、後半は10分でした、
ということは25分で、まあ、両目合わせ、
まあ、あの実質 の、 その準備とかは別ですよ、
あ、もちろんもちろん、
うん、
実際に手術の時間は25分、
うん、そんなもん
ということです、
それでもうね本当にこんな見えるんかというね、うん、まあ、一番びっくりしたのは初め僕自分の手をパッと見たわけですね、手術終わったら時計を見たんですよね、
はい、
で時計はめてる手を見た時にね、うん、あれこれ誰の手や思ったんですよ、
お、俺の手やぞ、
俺の手や、俺トントン叩いたら自分の手ですけどねそれほどもうちょっと俺手がねこんなしわくちゃやと思ってなかったし、こないなんか汚い手やと思ってなかったんですよね、
それすらも見えてなかったんですね、
まあ、ぼやっとしてたんでしょうね、あれそれと思い込みやったかも分かりません、長い間その白内障をね何年間やずれてましたから、それがもうギラッと見えてね、これはやっぱり82歳の手やなと思いましてね、
そうですか、
まあ、60か70ぐらいと思ってたのがもう大間違いやったということは確認できましたね、
心臓が新しくなって、
はいはいはい、
で目も新しくなって
、
やっぱりもう80過ぎるとも
うね
人間生まれ変わりとも
うリサイクルですよね、
今2歳でした、
2歳でした、
2歳です、ね、1
歳でだから大動脈弁を交換して、はい、2歳で、レンズを交換して、このレンズがねもうねライカとかツワイスクラスですね、もう初めはもっと昔のレンズというかね、
今あのスマホでね、
うん、
あのライカのレンズのスマホは、ええ、なんかライカがスマホ出したんかな、
いや、
エクステリアやったかな、シャープやったかな、
シャープがね、はい、ライカのレンズ採用したんですよね、
それが結構話題になってて、
わってね、
まさに文夫君の目も、
はい、
まあ、ライカとはいかないですが、
う
んうん、まあ、それ同等の明るさになって、
そうそう、どっちか言うとね解像力の点ではニコンやね、
あ、
ものすごい細かいところが見えます、
なるほど、まあ、そんな感じで、ええ、文夫君白内障、
まあまあね、
手術終わりまして、
はい、もう完全に終わりました、
だってよっちゃんの、ええ、コロナワクチンは、ええ、あの、まあ、文夫君が白内障の手術を受けた直後ということで、
ええ、
で僕は実は昨日、
うん、
近所のお医者さんに
1回目僕行ったんですけどね、
そうです、うん、2回目はよっちゃんと2人で私哲平、うん、がついていきまして、ええ、で、まあ、文夫君がいろいろこんなんやったでっていう話を1回目の時話僕にしてくれたから、
ちょっと番組でも言いましたかね、
そうですかね、うん、まあ、それを確認するために行きまして、
ええ、まあ、見た方がいいと思います、
はい、あの、うん、本当に一瞬で終わって、
ね、
はい、あ、こんな簡単に終わんねやっていう感じでしたね、いろいろちょっと言いたいことはあるんですけど、まあ、それは別にここではちょっと言わないですけど、結果的にはあの無事コロナワクチンの接種2回目も、あのよっちゃんは右利きなんで基本的に利き腕と逆の肩にするみたいで筋肉注射なんですけど、はい、よっちゃんは2回とも左肩にやりまして、はい、まあ、あの看護師さんが打ってくれたんですけど、非常にもうほんま早かったです、
早いです、
でよっちゃんの前にね、うん、90歳ぐらいの
92歳
うん、あ、おばあちゃんが、うん、まあ、打たれたんですけど、はいはい、そのおばあちゃんももうなんか気づかん間に打たれて、うん、よっちゃんも気づかん間に打たれてよっちゃんの次にまた女の人が打たれてっていうような感じで、うん、あれパンパンパンパンパンと、うん、こんな簡単に 雨天にやったら
キャスター付きの椅子に座ってね、看護師さんが患者を動かさんとね、はい、ゴロゴロっと、ま
あ、もしあのコロナワクチン打とうか打たまいか、うん、ちょっと迷ってる方がいたら、うん、まあまあ僕らの実体験としては、うん、今のところ特に問題ないですし、
ですね、
打つ行為自体に関しては非常にスムーズに、うん、まあ、行ったということを申し上げます。うんう
ん、ですね、
ちなみに私の、うん、コロナワクチンなんですけど、うん、先日ですね、うん、あれ豊中市からかな、
あですよ、ね、
ワクチンの接種のクーポンみたいなのが来まして、うんうんうん、さあ予約しようかなと思ったら、うんうん、7月あれ確か13日やったと思うんですけど、大規模接種の新規受付がね本当は13日からやるはずやったんですけど、それがまあいろんな理由で13日からの新規受付を中止して、でさらにあのまあよっちゃんみたいに個別にクリニック行ってね、お医者さん行って打つ、その予約も確か8月の2日か3日ぐらいまでは今やってないと、で8月3日ぐらいにまた再開するということで、いやいやクーポン来てんけど3週間ぐらい何もできへんのかいっていう、なんとなくまあ不満というかね、まあ誰に対する不満じゃないんですけど、まあ政府ちゃんとせいやっていうことは思いましたね。
まああの本当にもたもたという
オリンピックちゃうぞ今はっていうね、
ねえ、
まあ言うてまいりましたけど今、
いやいやもう僕らその考えですよ ね、
そうですね、
まあ、僕の方もまだやる、まあ、つもりはないんですけどね。
文雄君はね多分ね、うん、あの心臓手術したし、うん、年齢も年齢やから、多分ね、うん、早く
やる気ならね、
そうですね、予約したら多分すぐ、うん、あの個人のクリニックは行けると思います、うんうん、そうですね、僕はねやっぱまだ40ちょっとなんで、ね、若いっていうのもあって、うん、なかなかそういう枠には入ってないみたいですね。
なるほどね、はい、また僕やる気になったらまたご報告申し上げますが、す、ね、今のところは僕は全然やっておりません、
はい、で、はい、あとあの文雄くんが7月1日に82歳の誕生日、はい、で僕が、はい、7月7日に41歳の誕生日になったということで、リスナーさんからプレゼントをいただきまして、
ね、これはご持参いただいたんですよね、
はい、まずはですね、はい、エゾジカヤマトニの缶詰でございまして、
もうすごいですね、
これ見た瞬間に、あ、多分あの人からいただいたよなっていうことで書いてますね、ミスターバンバフミオハッピーバースデーシトロエンと、シトロエンさんでございます、はいはいはい、7月3日に、はい、おそらくこれ FM 千里のサテライトスタジオに、
そう、僕その頃目が悪かったもんでね、はい、お顔がよう見えなかったんですよね。
あ、そうなんですか。
ただものすごい焼けてはりましたからね、あ、まさかシトロエンさんではないかどうかと、
なんかフミオ君最初ね、ダッタンジンさんちゃうか言ったんで、そう、かかる
ダッタンジンさんのような気がしたんですけどね。
今日なんかね、僕はエゾジカヤマトリの缶詰は、うん、どっちかって言ったらシトロエンさんになって、まあ、まあダッタンジンさんはね、もうちょっともしくれたとしたら別のもんくれるはずなんで、と思いましたら、やっぱり、はい、シトロエンさんでした、はい、
まあ、確かめてよかったですね、
ありがとうございます、はいはい、であとはですね、はい、瀬戸の恵みレモンケーキというですね、
これ美味しいですね、
厳選素材スイーツ、はい、瀬戸内産の瀬戸内産か、はい、レモンクリームを使った、はいはい、レモンケーキ、
はいはい、
これちょっと実物も一つ、はいはい、持ってきてます。非常に美味しい、なんかちょっとカップケーキぐらいのねサイズで、
味がいい、
はい、あの、うん、茶色いというかきつね色のいい焼き色がついてるんですけど、
ね、一枚一枚ちゃんと包装があってね、
ありがとうございます、はい、これはあのゆずえもんさん
から、あ、そうですね、
いただきまして、はい、ゆずえもんさん以前ね、はい、あの自宅かな、庭になったレモンっていうのを、まあ、いただいたことがあったんですけど、
国産レモンでね、
そうですね、はい、今回はその、まあ、その自宅のレモンじゃないんですけど、
レモンゆず系のもんですよね、
そうですね、はい、あの市販のものをいただきまして、はい、これも美味しくいただいております、
はい、皆さんいろいろとご配慮いただきまして、はい、本当にありがとうございます、
はい、またあの、ね、来年も文雄くんの誕生日無事迎えられるようにですね、
ね、
はい、あの健康に行きたいと思
います
。
いやもうこんだけ目が見えますとね、もうムズムズしますね、も
う、あ、そうですか、
まあ、1ぐらいの線でいきます
ね、この後長熟山陽道ボラボラあますんで、はい、まあ、その時にいかんなくその目を発揮してほしいなと思います、
いやいや、ありがとうございます、
はい、まあ、というわけで他にもいろいろありますけど、はい、このあたりで JOBBB ニュースは終了いたします、
はいはい。